どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さて、皆さん、お住まいの地域は、どうですかね？出てます？あれ？伸びちゃってます？出ちゃったり伸びちゃったりしちゃってます？そう、緊急事態宣言ね。まあ、僕が住んでいるのは、まあ、あんま良くないよ、この。思いついて、古畑任三郎の田村正和氏を差し込んでは見たものの、落としどころないから、ヘラヘラしてぐちゃぐちゃって終わっちゃうみたいなの良くないよね。改めまして。そう、僕は東京都内在住なので、6月の20日まで伸びましたね。緊急事態宣言。いや、もう正直ね、正直、しんどい。まあね、実際、新型コロナウイルスが収まっていないので、感染拡大防止等を考えると、その緊急事態宣言が明けたとしても、ウイルスの方がちゃんと落ち着いてない限りは、両手話でね、わーい、じゃあ、頃のように飲みに行こうぜとか、マスクしないで一日過ごそうぜとかは、パーッとはできないだろうとは思うんですが、でもやっぱりその、ね、緊急事態宣言出てますから、なお一層のことを、なんて、本当に言葉の通り自粛よね。自ら萎縮する感じで、なんか、いろんなことやれないなーって思ってるこの生活、息苦しく、そして息がたく、しんどい、と思っております。これはね、もう僕だけじゃ、まあね、飲みに行く行かないはそれぞれありますけども、ね、まあ僕だけじゃなく、いろんな生活でね、皆さんも感じてるんじゃないかしら。で、実際は、感じていることの方が、まあ、正常というかね、この生活が平気である必要はないので、みんなしんどいけど頑張ろうっていうその気持ちを共有していけたらな、いいかなと思っておりますよ。でね、まあ、引っ越したんですけども、新しいルートでね、通勤とかをしながら、夜、夜中、一応まあこの繁華街がちらりと見えたりもするわけですけども、難しいところだよね。皆さん飲食店さん、絶妙な感じで営業されてたりするよね。で、絶妙な感じで大盛況だったりするよね。その気持ちは超わかるな。実際ね、僕ももうなんか、飲まないとやってれねえなって思うのが、このコロナ禍始まる前よりも今の方がやっぱ強いところもある。まあ仕事がね、大変だってこともあるかもしれないけど、っていうのもあって、だからそうだよな、この時期でも空いてるお店があったら飲みに行きたい気持ちもともちょっぱりあるよな、つってね、思ったりしている昨今です。で、耐えきれなくなって、家で缶ビールなどで晩酌をしていることも増えました。どうも、改めまして、粕谷浩二です。しかし、そんな昨今ですけども、僕たちが今できることをできるだけ、僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向けて生き続けようということで、現状、このポッドキャストは、リモート収録、別度リモート収録でお送りしております。ところでですよ。そう。ところで、まあ、そんな昨今ではありますが、カスや、引っ越しプロジェクト、完了したんですが、まだもうちょっと話したいこともあるんだよね。何せさ、昨日というか前回の5月31日のおまけ配信で、カスやが引っ越しを終わりました。で、新居は、コンクリート打ちっぱなしのデザイナーズマンションということで、どうですかみたいな話をヘラヘラしていよう と思っていたら、なんか突然平井さんが、僕も引っ越すんですよみたいなことを言うから、あれ、そっちに面食らっちゃって、僕はそっちでお話ししようと思ってたことをもう一回すっ飛ばしちゃったんでね、まだ引っ越しプロジェクトについてお話ししたいことがあるので、もうちょっとお話しさせてもらいたいなと思うんですけど、あのね、そもそもね、その引っ越しをしようと思ってたっていうのが、まあ、ちょっと前からもうこの部屋長く住んだなと、結果5、6年住んだなと、で6年目が終わる頃に、都合3回目の更新、まあ、2年契約的なものがあるところなんで、賃貸でね。で、3回目の更新しますか、出ていきますか、どうしますかみたいな、そういう通知が来たのもあって、まあ、長く住んだし、そうだな、結局、今住んでるところ、その、すごくこう、なんていうな、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうっとしてて、面白い部屋ではあるんだけども、やっぱね、その、ほら僕、恋をして、結婚をして、家庭を持ちたいじゃない？だから、やっぱその、流れ的に、付き合った女の子を、お呼びする、まあ、連れ込ませていただく。何この言い方。女の子を連れてくるにはちょっと手狭だしな、もう本当やることといったら一つしかないよねみたいなぐらい結構ギュギュッとした部屋だったので、まあ人を呼ぶにはもうちょっと余裕が欲しいなと思ってたのも一つ理由としてはあってね。で、あとやっぱさ、ほら、あの、今私会社員、正社員なんでね、やっぱその正社員という保証があるなら、それ使った方がいいと思うんですよ。これね、あんまり多くの人に伝わらないかもしれないけど、僕、フリーランスの期間も長かったしね。うん。で、なんかちょっと、ふにゃふにゃ過ごしてきた中で感じたのは、やっぱ社会的な保証、信頼っていうのが、結構大事なんだな、やっぱね、この社会。大事なんだなっていうのは痛感してたんで、今、正社員という立場上、使えるものがあるんだったら、その信頼というね、使えるものがあるんだったら使っておきたいということもあって、よし、行こそ。そして、女の子を連れ込ませていただく。何この言い方。ご招待する、女の子をお呼びできる、そういう部屋、少しの余裕がある、そういう部屋に住みたいっていうのもあって引っ越したんですよ。ですね、その、引っ越し。まあで、結局、もろもろあって引っ越しを完了して今に至るんですけど、その最中でね、これポッドキャストの中でもちょろっと話したような気もするけど、洗濯機の件っていうのがあるんですよ。洗濯機。で、その急遽で使ってた洗濯機は、僕が一人暮らしを始めた頃からもずっと使い続けてて、15年以上多分使ってるようなものなんね。うん。で、この洗濯機随分古くな、随分長く使ってんなっていうのもあって、で、あとは、ここ6年、なんかその、住んでたところ、最後に住んでたところの6年間は、屋根のない雨ざらしの外置き洗濯機だったんですよ。だからもう本当にね、ガビガビになっちゃって、さすがにもう近々買い替えようって強く思ってたわけ。で、その洗濯機、まあ、近々買い替えようと思いながら引っ越しの日になって、で、ね、今回は引っ越し業者さんに荷造りとかもお任せするパックを使ったので、もうその業者さんが、これは持っていきますよねみたいな、これは持っていきますよねみたいな確認をされながら、僕も、はい、持ってきます、はい、持ってきます、っていうか持っていかないものはもう事前に捨て ってるぐらい結構段取り組むようなタイプだから、全部持ってくんだけど、確認、まあ確認いるか、確認いるよな、って思って で、業者さんの作業を見守りしつつ、で、いたら、その業者さんがね、お客様、と、この洗濯機も持っていくんですよね、っていうわけ。で、まあそうなんですよね、買い替えようとは思って、ってるんですけど、まあ一応まあ、はい、持っていきますよね。本当にみたいな感じになったわけ。で、なんですか？持ってっちゃいけないんですかみたいな。僕もちょっと急に何か確信をつかれて動揺してしまって、なんでみたいなことを言ったら、その今外置きされてるじゃないですか、この洗濯機で新しく入られるお部屋は外置きですか？あ、いえ、新しい部屋はね、室内洗濯機置き場があるんですよ。そうですか。で言うと、こちらは今外置きの洗濯機、まあ随分と汚れ、見てわかる汚れもありますし、カビの繁殖がかなり強いですよ。まあ、15年も使ってることもあり。で、そのカビも新居には運びしますかみたいな。ちょっと、何言って、え、どういうことみたいになって。そしたら、その業者さん曰く、まあ、新居はね、もちろんクリーニング済みなんでしょうけども、このカビのびっしり生えた洗濯機さん、こちら外置きでも使ってたものを新居にお運びして、カビと一緒に設置なされますと、ピカピカの新居に早速カビを繁殖させてしまう、そういうオプションになってしまいますけどもみたいな、そういうプランでもよろしいんですかみたいなことを言うわけ。確かにそれあるよね。確かにな。ああ、いや、親切にありがとうございます。確かにな。近々、その、買い替えようとは思ってたけど、もうその、カビを一緒に持ってっちゃって、カビを生やしちゃってから買い替えても、それちょっともったいないよな。ああ、確かに、そうですよね、みたいな、僕ちょっと納得して、わかりました、みたいなことを言ってたら、その業者さんが、あ、ちなみにですけど、弊社、引っ越し業者ですけども、提携しているメーカーさんありまして、で、そのメーカーさんの在庫がある洗濯機でしたら、今日、その引っ越しのついで、同時に納品できますけども、ご購入されます？みたいなね。ご営業をいただいたんですよ。ご営業をいただきまして、ああ、はいはいはい。そういうことね。そういうパターンね。なるほど。それは嫌です、つって。いや、ほら、今ならっていうのって結構怖くてさ、僕、そのね、結構カタログとか見せられても、吟味できないし、僕、その、長く何年も使う、特に家電とかに関しては、ちゃんと自分が欲しいものを買いたい派だし、で、ね、その、どういう裏で利権が回ってるのか分かんないけど、やっぱね、その、今おすすめされて買ったところで、僕が後で後悔する可能性がまあまああるので、まあ、その、ご購入は僕、吟味して買いたい派なんで、それはいいんですけど、そのカビのびっしり生えた、今まで頑張ってくれた洗濯機さんは確かに新居に運び込んでカビもろともいらっしゃいませするのは良くないっていうのは分かったんで、処分だけお願いできますつって、そしたら、はい、できますね、ご購入はされないんですか、まあ処分はできますけどみたいな感じだったんで、じゃあ、ちなみにその処分っておいくらですかつって、これぐらいですね。5000円いくらですねつって。で、大体その今、家電リサイクル法とかもあって、洗濯機のリサイクル処分が5000円ぐらいはかかるわけですよ。だから、そこに関しては、特になんというか、 中間マージンみたいなの乗ってないのねと思って、よかったよかったと思って、あ、じゃあその適正価格の、処分費で、処分してもらって、洗濯機処分してもらって大丈夫ですっつって、ご購入はごめんなさい、自分でやりますみたいな感じで言ってさ、で、引っ越しをした日に洗濯機が一回なくなったんだよ、僕の家からね、僕の部屋から。一回洗濯機がなくなりまして、ないなと思ってね。でも買わないとないからさ、洗濯機買わなきゃなと思って。で、僕はね、ずっとね、もうそう、それこそ長く使ってたから、近々いずれ買い替えるっていうことは考えてて、で、探してはいたわけよ。で、アイリスオーヤマの、僕、最近ね、アイリスオーヤマ結構好きなんだよね。で、アイリスオーヤマの洗濯機があったんで、それを見て、やっぱいいな、こういう感じいいよ、いいよって思って、で、すぐ購入、ネットショッピングをしてね。で、すぐ届いてさ、洗濯機なのに。まあ、在庫あったんだろうね。すぐ届いて、で、すぐ設置して、今、うち、新居、室内洗濯機置き場、新しい洗濯機、設置稼働中です。もうありがとうございます。ありがとうございます。いや、よくやった。よく、最高ね。この、40手前のおじさんが、引っ越しをして新居で新しい洗濯機を買った、嬉しいっていう話、どう？幸せでしょ？ でも本当ね、まあもともとその十何年か前とかに暮らしてた部屋、住まいは室内洗濯機置き場だったから、別に初めての室内洗濯機置き場ってわけじゃないんだけど、やっぱね、室内洗濯機置き場いいですね。いい。まあ室内洗濯機置き場が特別いいというか、外置き洗濯機が過酷よね、やっぱね。いろんなことを含めると良くないね、外置き洗濯機置き場ね。できるなら、皆さんこれから、年齢を重ねてからの引っ越しで考えるときは、室内洗濯機置き場おすすめします。マジ最高、そして室内洗濯機置き場が。最高です。でね、まあまあ別に無音ってわけじゃないけど、一応室内洗濯機置き場で、鉄痕のね、しっかりとした構造のマンションなんで、夜中、多少夜、日付変わるとかのど深夜ではなく、でも多少夜ぐらいに洗濯機回してても大丈夫かなぐらいな感じではあるので、いいねって思って。すごく幸せ。洗濯機の件はね、そうして完結しました。ありがとう。気にかけてくれた。展開が気になっていた方いましたら、以上、完結。洗濯機よかったね。よかった。で、もうすぐね、結局引っ越して、で、荷造りは業者に、お任せのパックだったけど、荷ほどきは自分でやるパックだったのね。で、荷ほどきをわーって段ボールをガーって開けて、段ボールを全部畳んで、で、回収に出す予約は入れたまんま、新しく洗濯機買って、で、洗濯機も梱包をガーって開いて、で、設置して、みたいな感じで、すごくまあ、引っ越しの時って大体そうなのかもしれないけど、一回いろんなことを整理している最中、ゴミの量がマックスになるんだよね。段 ボール、畳んで回収に出す用の段ボール箱の束というか山、塊、段ボールコン が、段ボール階か、があったりとか、で、洗濯機の、梱包もあるし、で、洗濯機とか家電のさ、発泡スチロールの 梱包材あるじゃない。あれとかも、まあちょっと、ちゃんと出す曜日を調べて、適切に出さなきゃなとか思って、部屋の中が一回ゴミの山になってぎゅうぎゅうになってね。で、早く捨てたいと思いながら数日を過ごしたけども、で、結局、しっかりと全部のその梱包材ゴミとかを回収とかに出して、すっきりして、今、本当に、いい。いいよ。いい。ね。すごくいい。ありがとう。何ありがとう。で、そう、すごくね、今は本当だから、新居で、のびのびというか、ものすごく気持ちよく暮らしてる。もう本当ね、で、結局、もう5月終わったでしょ？ 5 月終わって、今回6月1日配信分ですから、5月病はなんとか乗り切ったね。一応。乗り切った。うん。あとはこれから入ってくる梅雨鬱。梅雨の気分が落ち込む憂鬱。梅雨鬱を、この新しい住まい、新居で盛り上がった気分で相殺できるか。または6月26日にあるオールナイト声優富士ニアの楽しみ、中澤雅人との楽しみに向けて、まあ、梅雨鬱を乗り切れるか、そんな感じでね、今、気分は上げ上げでいってますね。楽しくてしょうがないね。楽しいよ。いや、ほんとね、対面収録で平井さんと話したいし、こういうコロナ禍ではなければ、友達とかを呼びたい。そしていろいろ話したい。すごくね、盛り上がっている気持ちをどこにもうまく使えなくて、今このポッドキャストに挑んでいる、そんな感じです。あ、で、あと、そうそうそう。結局、ゴミ類、梱包材とかは全部処分したんだけど、そこで、蘇る、カスヤの、本能とも言っていいほどの、サガが、いらないものを捨てたい。整理整頓したい欲求ね。これが今ね、ふつふつと湧き上がってて、もっともっとね、今、整理整頓して、捨てたい。やりたい。またやりたい。そう思ってますよ。もうね、これ、今のところ、もう、物の収納というか、レイアウトは全部終えているので、もう現在、前の部屋よりも快適に広く暮らしているんだけど、もっと整理整頓したらね、もうちょっと広く住める気がするんだよね。だからまだまだね、もっともっと整理整頓をやっていきたい。そう思っている、新居でアゲアゲのカスヤ。あ、そんなカスヤの新居での暮らしも、今いい感じではあるんだけど、重要なお知らせもあるんで、それもちゃんと言っときますね。ツイッターとかではもう、ツイッターとかではもう 告知をさせてもらいましたけども、僕らのプロジェクトワンサイズの CD、Amazon で買えるワンモアスマイルとらしさの CD が2021年6月4日金曜までで販売終了します。これね、結構前から一応、情報というのは出てて、ああ、これ、早めに告知しなきゃなって思ってたんだけど、ごめんなさい、告知するのが遅くなりまして、結果皆さんにお知らせするのは急遽となってしまって、本当に申し訳ないんですけど、6月4日金曜日までで、Amazon で販売中の CD が販売終了となります。で、実際その曲自体はサブスクと配信サービスでこれからも聴けますし、ご購入も、まあ、ダウンロード購入もできはするんですけど、一応ね、薄いんですけど、ジャケットもブックレットもあったりして、で、一応その歌詞カードとかね、で、その、なんとか、なんとか、なんとか、の写真とかも、 一応使っているあの CD という物理的なもの、あれが手に入るのが本当にそこでおしまいになってしまうので、よろしければどんぶりちゃん、プロジェクトワンサイズのファンの皆様、もしよろしければ最後の機会なんで、ご購入または買い増し していただけたらありがたいなと思ってます。まあ、詳しい事情とかはね、もう大したことじゃないんで、あのメーカー側というか製造側というか、なんかいろいろな事情なんで大したことないんですけど、まあ結果その事実だけお伝えするので、お見知りおき、ご承知おきいただければと思います。そんなわけで今回も後ほど平井さんが登場しつつ、僕らがお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、やっぱね、好きな人、好きなユニット、グループとかの曲は本当にいいなって思ったりしたら CD 手元に置きたいなって思うことあります。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が、あんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍する平井正幸の様々なパーソナリティを存分に味わっていただけるような対談形式のような感じを目指しております。ということでね、今回も引っ越しのお話をしておりますけれども、もしかしたら平井さん今回自分の引っ越しの話とかしてんのかな。まあ、してないかもしんないな。わかんないけど。いや、ほんと前回さ、おまけ配信で急に、いや、実は言ってなかったけど、僕も引っ越しまーすみたいな平井さんの発表が僕の心を揺さぶりまくったんでね。いやいや、ちょっとまだその動揺が冷めきってませんけど、改めまして、例のコーナー参りたいと思います。ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長するのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれている平井さんのトークを僕も事前に聞いておくことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。平井さんね、今回どんな話をしてるのかね、引っ越しの話をするのしないのわからないけども今回から、あ、そうだ、今回は、どんぶりちゃんからのメールが来てるので、そちらのご紹介があります。自分で構成組んでるのに忘れてた。ではでは、改めまして、自宅で収録済みの平井さん、よろしくどうぞ。
どうも、こんにち、あん。あんこ大好き声優、平井正幸です。
あん。
CD! CD! あー、買えなくなっちゃうんですね。
うん、
まあ、詳しくは、まあ、いろいろね、その、業者さんの事情だったりとかもね、あるんでしょうけれども、やっぱり CD よりもね、サブスクの時代というのも、あるんですかね。
ねえ。
まあ、円盤持ってるっていう、まあ、価値も、まあ、あるっちゃあるんでしょうけれども、なかなかね、うん、今は特に、持ち運びとかね、する習慣もね、ないですからね。
ねえ。
うん。まあ、聞けるんだったら、まあ、そういうデータで聞くっていうのが、まあ、主流になってきた時代ですかね。
まあ、あと、重いよね、うん。重い。
やっぱり、あとは、らしさ、アンモアスマイルもね、まあ、楽しく歌ってたんですけれども、収録の時とかもね、うん、だから、やっぱりその歌っていうのは、 今後も残っていくっていうところで、ああ、ありがたいなとは思いますけれども、やっぱり CD がね、CD 世代ですから、CD、MD、MD もあったね。MD もなくなったね。いやー、CD を MD に録音して、焼き直ししてね、貯めてましたね。懐かしいな。うん。まあそういう時代も経てね。うん。これからはサブスクデータの時代になっていくんでしょうね。うん。あ、さて、今回はリスナーのどんぶりちゃんからのメールですね。はい、早速読んでいきましょう。
どうぞ。
どんぶりちゃんネーム、まゆみんさんからです。ありがとうございます。かすやさん、平井さん、どんにちやん。どんにちやん。
どん。
思ってたより重いっていうコメントがありますけれども、いや、そんなことないですよ。どんにちやん。うん。はい。ところで、かすやさん、お引っ越しされるんですか？なんということでしょう。三人揃って収録した最後の場所、聖地が、これからの収録は、そこではなくなるんですね。何気なく聞いていたカスヤさんのお引っ越しですが、よくよく考えてみたら、そういうことなんですね。
そうだね。
とても悲しいです。泣き。
寂しいですって書いてある。
他のリスナーさんはどうなのかわかりませんが、私的にはとても大きな出来事だと感じています。そうですね。平井さんはちゃんとカスヤさんのお部屋とお別れできずじまいですが、何か言い残したことはありますか？そして思い出話などがあったらぜひ教えてください。カスヤさんはそこでの6年間の生活の中で心に残る思い出やエピソードなどをお聞かせいただけたら幸いです。ところで中澤さんはカスヤさんがお引越しされることはご存知なのでしょうか？どうなんだろう。カスヤさんのお引越しがスムーズに完了しますように、そして新しいお住まいが快適でありますよう祈っております。ではまた。ということで、そうなんですよね。6年間、うん、あの部屋にはそうね、いろんな思い出がいっぱい詰まってるよね。詰まってましたね。うん、そう、僕の話で言うと、僕が一旦また卒業して再加入してっていうのね、ありましたね。うん。だからね、なんだろう、思い出、まあ、いっぱいあるっちゃあるんですけど、そう、部屋っていうよりかは、その、カスヤン家に、その収録で訪れる時に、オートロックなんですよ。で、カスヤの部屋番号を押して、呼び出して鍵を開けてもらうわけなんですけれども、その時にね、毎回、番号を押して、ピピって、で、カスヤが、はいって出るんですけど、その時、私だ。って毎回言ってたんですよ。
言ってたね。
そう。あ、はーい、みたいな感じで、カスヤは開けてくれるんですけど、それがね、言えなくなるっていうね。なかなか、あれ？次の部屋もオートロックなのかな？もしかして。
オートロックです。
だったら言えるかな？
言えると
か。私だ。みたいな。でも、その、前のカスヤの部屋がね、その、オートロックのインターホン押すところが、そんな人気のない、人気が少ないところだったから、まあできてた遊びだったんですけどね。ちょっとね、人が通ると恥ずかしくて、できなくて、あ、平井です、みたいな。普通に、開けてください、みたいな感じで、喋ってたりね、してたんですけど。まあ、どうなんだろうね。それも思い出の一つっちゃ思い出ですよね。カスヤの部屋に言い残したこと？そうですね。まあ、とってもとってもありがとうっていうことは やっぱり直に言ってないですからね、うん、言い残したことなのかな、まあ、気持ちは、まあ、カスヤからあの引っ越すよって聞いた時から、まあ、ちょこちょこ思ってはいたんですけれども、ありがとうっていうのはね、うん、でも実際に伝えてないからね、カスヤの部屋さんにね、うん、だからそれはちょっと言い残してるかな、うん、でもまあしかし緊急事態宣言も、あ、これ解除されるのかな、
伸びました、
うーん、また延長される気配がねありますけれども、
収録のタイミングがね、
どうなんだろう、まあ6月1日の時点でどうなのかっていうのは分かりませんけれども、まあ解除されていれば感染予防対策しっかりして気をつけつつ対面収録に戻っていきたいんですけれども、どうなんですかね、6月いっぱいもリモート、別のリモート収録になっちゃうのかな、
なっちゃうね、うん、
まあそれまではね、カスヤの引っ越し後の部屋の片付けがあるでしょうからね、ね、カスヤ
整理整頓な、
どんだけ片付けても片付けてももう整理整頓が終わらない、終わることのない整理整頓、延々の整理整頓、どこまでも続く整理整頓のカスヤですから、もう捨てても捨てても次何を処分しようって思うカスヤですから、
最後は私自身だって、ね、
カスヤの充実した整理整頓ライフが進むことでしょう、うん、ちょっと言い過ぎた、言い過ぎた、ごめんね、
しょうもない全然しょうもない
はい、まあそんな感じです。まあ僕もね、まあ実質あの引っ越ししまして、
本当だよ
しましてっていうか、まあまだ引っ越し、この収録してる時点では引っ越してはないんですけれども、まあ引っ越して片付けだったりとか新しい住居にね、あの馴染んで行ってる感じだとは思うんで、僕もね整理整頓カスヤに負けじとしていこうと思いますんではい、頑張ります、
待
て、はい、じゃ以上、ここまでのお相手は引っ越しして、まあ、お互い、いろいろ、引っ越し先、どういう生活になっていくのか、楽しみだね。うん。これからの部屋で新しいものをお届けしていこう、と思っています。あんこ大好き、平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返しします。
そうですね、カスヤです。どうも、そうですね。うん。平井さんのね、新居話、まあもうちょっと今後聞いていこうかなとは思いますけども、前のね、急遽、カスヤの急遽の話ね、ありましたね。本当に、どんぶりちゃんにとっては全然知らない僕らの戯れのインターホンね。そうそう、前、その急遽住んでたところは、オートロックで、うん、その建物の入り口で部屋を呼び出して、で、部屋からそのオートロックをオープンするっていう仕組みだったんで、僕の部屋を呼び、で、僕は、あのね、訪問販売とかが超嫌いなのもあって、うん、あの訪問営業、最近で言うとね、飛び込み営業みたいなのがすっごい嫌いだってこともあって、インターホンはそのカメラ付きじゃなかったから結構不機嫌に低めで、はいって出るようにしてたわけで、はいって低めに出ると、平井さんが十中八九私だって言うから、あ、この人恥ずかしいだろうなって内心思いながらはいつってピッモトロックを開けるんだけどねやってたね、あれは本当誰も知らないけど僕らやってたね。で、引っ越しました新居もちゃんとオートロックです、安心してください。ただね、今回のところはモニターホンなんで、カメラに映ります。なので、 私だって言われても別に見えてるしって感じ。ただ平井さんがなんか私だって言えるのかなみたいなこと言ってたから、言いたかったら言ってもらって構わないけど。 まあインターホンもね、オートロックなんでね、好きなようにしてもらったらいいと思います。ただあまり変なことをしすぎると近所の人にあの部屋変な人が出入りしていると思われちゃうから、あんまりね、目立たないようにはやっていきたいと思いますけどね。だとそうだね、中澤さんには伝えました。結局、直前にね。カスヤが引っ越したし、なんかよくわかんないけど、平井さんも引っ越すらしいよ、みたいな 話を、まあ、3人の LINE グループでしてて。で、僕、急遽の引っ越しの時に、全部荷物を運び出して、で、立ち退きチェックというかね、退去時の確認を不動産屋とする前に、まあ、小1時間ぐらいちゃんと時間があったから、ああ、遊ぼうって思って、何もない急遽の部屋で写真とかを撮って遊んでたわけ。で、その中の1枚を、1、2枚をちょろっとこう、その3人の LINE グループに投げたら、中澤さんが、ああ、懐かしいねーって言ってた。まあそうね。だからその中澤さんとで言うと、プロジェクトワンサイズの10周年記念イベントをもりもりと作ってたのも、急遽部屋でしたし、で、その中澤さんが廃墟さん家に嫁ぐ、その段取りとかをやってたり、まあその手前で中澤さんが少しフリーだった時に、僕がマネジメントとしてついてたあの時期も、だ結局その一時期ね、仮だけど僕の部屋が事務所的に なってたこともあって、中澤さんとの思い出ね、結構あるよね。あったね。あった。で、あとはね、今でも探したらすぐ出るんだけど、結構ね、もういろんな仕事をね、あの部屋に住んでるあたり、なんかうちで転々としてましたけども、ハッシュタグベロベロおじさんっていうのをね、やったのもね、あの部屋に住んでる時だったりしましたね。まあ、あの部屋の前の部屋の時とかもやってたけど、外で飲んでベロベロになって、まあ、気持ちは高まって、帰りがけに「今日もベロベロおじさんです」っていうツイートをしたりしてた。 そんでベロベロになって帰ってたのもあの部屋だったりしましたね。懐かしいな。そう、その時に僕が見ていたライブアイドルの子も、まあ、何年か前に引退をして、で、ちょっと前に結婚とかをしてましてね、幸せに過ごしてるみたいなんでね、懐かしいな。そう、ライブアイドルたちを見てたのも、まあ、あの部屋から、ライブハウス、各地のライブハウス、転々としてたなーっていうのを思い出したりもしますね。あとはね、やっぱ、YouTuber 活動をし始めたのもあの部屋だったから、なんかその、そう、僕の中で、まあ新しい記憶っていうのももちろんあるけども、あの部屋で YouTube 動画を撮ってたりとか、YouTube ライブ、乾杯ライブをやってたりとかっていう思い出がやっぱ強めには残ってるよね。結構ね、だから、YouTube ライブをやって、まあ、その一面だけではあったけど、YouTube ライブで僕の部屋をそのまんま映し出して、ライブ配信してたからね。なんか、そう。動画の思い出がね、まあまああるね。そうそう。あと、ワンモアスマイルとかを、 こう、出したときに、プロジェクトワンサイズの YouTube チャンネルで、YouTube 動画を出したりしたんだけど、その、ワンモアスマイルの、その、メイキング映像、メイキング PV みたいなのに映ってるのも、あの部屋だったよね。あの部屋でした。うん、だからなんか、動画にまつわる思い出が、まあまああるね。うん、まあ、あとちっちゃいね。ちっちゃい思い出はもう本当にいろいろたくさんありますけど。あとあれだね。やっぱ一番大きいのは、そう、僕の中で、急遽、前の部屋で、やっぱ一番思うのが、その、まあ、当時ね、付き合って、彼女かな？彼女を、まあ、招待というかね、呼んでさ、で、まあ本当に、狭い部屋にギュギュッといろんなものが入ってるだけで、まあなんか、特に時間過ごすものといったらテレビを見るとかぐらいしかまあまあないっちゃないんだけど、で、そのね、ソファー、まあないしはベッドで、少しお話をしながら、でも結局ほらその、ね、僕はとても愛が深い、こともあり、イチャイチャしたいじゃない、抱きしめたいし、キスもしたいから、結局のところそのソファなりベッドなりで、うん、イチャイチャして、夜明けて朝なんか幸せなそういう空気に包まれて目を覚ますみたいな思い出が一個もないことが悔やまれますね、すごく。きちーただそれ思い返したら、思い返したらよ、その6年住んだ旧居の前に2年住んだ部屋ってのがあるんだけど、その部屋でも女の子との思い出ないから、なんか都合8年ぐらい本当にないのね。きちい。なんかもう、なんかもうちょっとなんかし、本当ね、今回、引っ越しました新居は、まあ少なくとも僕の中ではとても女の子を呼びたい部屋ではありますので、目指します。女の子を呼ぶ。目指します、この部屋で。ね、やっていきたい。うお、すげえ。気づいたら、今回なんか、ゆったりと、かなり長く話してしまいましたね。ということで、今回の三色丼ぶりは、このあたりでごちそうさまのお時間となります。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは、毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問、そしてふつおたなどお気軽にお送りください。次回の配信は緊急事態宣言延長しております6月11日金曜日の予定です。まあ変わらず別のリモート収録でお送りすることになりますが、どうぞ皆さんお聞きくださいませ。以上、今回のお相手も、まあこれまでの思い出ももちろん大切なんだけど、それよりももっともっと強く大切にしていきたいのはこれからの経験、今から未来。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回。ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。見つかるかな。自分らしさだなんて。自分らしさだなんて。自分らしくだなんて。